はい、それでは第2項、瓶の容器を読むということで、岩井勝人さんの文章、評論ですね。出典は立教大学ということなんですが、これは僕はみんなに内容を読んでもらいたかったんですよね。本文の用紙というか、みんなも読んで感動した人がいてくれれば僕は嬉しいんですけれども、結局人間の価値観というものがその全てをこう手段としてしまうという地獄である、この世の中、資本主義論理ですね。で、そういう論理を逆転させるのが愛だっていうね、このオチ、つまり、資本主義の一つの象徴が貨幣だ、それに対してこう魂の交換である愛で、これをその小説なりで読んで、岩井さんが何というふうにこう話を進めていくかってあたり で、感動的に読んでもらうのはいいんですが、もちろん客観的にね解いてほしいというところですが、ポイントはやはり問6の記述問題ですね。それから連動系の問題、この辺が分かってくるようになると、特に上位の大学には対応できる力がついてきます。極める現代文シリーズ、公式で一つ一つ勉強してきたり、あるいは随筆や小説とセンター対策もやってきたわけですけれども、この問題集手に取ってくれた人は、上位から難関大の、私立から国公立大学を受けようと思っている人だと思いますけれども、その人たちにとって最終的に合格点を叩き出すということになってくると、やはり他の人と差のつく問題、一つは記述系の問題、もう一つは連動系の問題ですよね。この2つをどの程度意識してちゃんと得点を取ることができるようになってくるか、ここが勝負になりますが、今回はその2つを同時に含んでいるという点において立教の問題ですが重要ですね。はい、じゃあ一つ一つ16ページから見ていくとすると、まず用紙、これ必ず自分でやってほしいですね。で、200字程度自分でまとめるという習慣をつける。国公立二次試験を受けるという人は、一項一項必ず自力で用紙を書いてみてください。大変ですけどね。制限時間でいくと約10分くらいで200字くらいにまとめるっていうのを10項やってみてください。どの大学でも本当に受かる力つきますから、もちろんただ書くだけではなく、この本文の用紙16ページと付き合わせて、で、ちゃんと自分が用紙としてまとめられているかどうかっていう確認をしながら10項やってもらうと、これは本当に勉強になるんですよ。超おすすめです。頑張ってください。それからもちろん私立、例えば G マーチや早稲田、上智というものを目標としている人は、今回でいうと合格点34点を叩き出せるかどうかで見てみると、漢字問1番はできてほしいところで、読みもね問いに問題ないと思うんですが、問3以降、割と問題数としてはそんな多くないものを解いていくわけですけれども、当然ポイントとして差のつくものがあるのがやはり上位から難関大なんですが、重要とついている猫マークの問い5番難問ですね。これ結果的にここでは論理の逆転なんですね。だから貨幣の持つ資本主義論理的なものがここで逆転してしまうと、おそらく多くの人が価値の逆転と入れてしまうと思うんですよね。ところが価値が反転したり逆転したりする、マイナスのものがプラスになるとかっていうところを言っているのではなくて、その貨幣の持っていた論理っていうものが逆転し、そしてそれによって愛っていうものが出てくる別の論理、貨幣の論理っていうものを逆転したところに出てくるものは一体何なのか、それは倫理的な交換であるところの愛だという文脈で捉えられなければいけないわけですから、回答論理なんですが、なかなかこれはね、持ってくる箇所も傍線部から離れている、それから価値と思わず入れたくなってしまうという点で難しいです。ただ先ほども言ったように、国公立二次試験、記述問題が多い大学を受ける場合は、自力でこの文章を要約してみると分かるんですが、それはやはり論理じゃなければダメなんですね。貨幣の持つ論理っていうものはある、それを愛というものが逆転させるんだっていうのが、もう究極的なこの本文の一言要約ですね。貨幣の持つ論理を愛が逆転してしまうのである、これがもう要約中の要約ですから、それが分かってないと問い5は解けないわけですが、いい問題ですね。で、ところが問題は問い5が解けないと問い6が解けないっていう可能性が出てくるわけですよね。記述問題っていうわけですけれども、当然これは本文中抜き出すというものを延長線上で捉えた記述問題ですから、記述の分量としても30字ぐらいということになれば、2要素だろうと。で、要素としては20ページにも書いておきましたが、倫理的っていうことの5の解釈と交換というニュアンス、この2つを踏まえて本文中53行目54行目57行目のところにそれらのポイントを見つけて、 でその ABC を3つまとめちゃうと当然長くなりますね。でその長い文じゃまずいのでということで ABC のうちどれをうまく使うか、よりまとまっていて字数内に収まりそうなもので、それを上手に使いながらポイントも抑えて、で記述字数制限内にまとめていく。これはね難しいですよ、かなり。だからまあ問力が10点問題であるがゆえに、ここを0点にしてしまうと痛いですよね。はい、そして問7番はセンター試験の内容合致よりもはるかに優しい問題ですから、ここはきっちり全問正解といきたいところで、仮に記述問題が、配点10点満点0ってやっちゃって、もう残り40点満点になったとして、さらに言えば問5番の論理が分かんなかったとして15点なくなったとしても、残りを全部満点取れば35点ですから、このレベルの大学になってくると問5こけた、問6もなんなら0だったと、だけど残りは全問正解で無事に合格というところにたどり着かないとダメですね。それからもっと上を狙ってる人、あるいは国公立二次試験で点を取ろうという人は問5なり問6を取り、で40点の背を狙ってほしいところですね。はい、この文章いい文章ですし、内容もあるで、復習に値する文章ですから、その2項目の用紙、それから問1から問7までの間違ったところの復習をしっかりした上で、次3項へと進んでください。では3項目終わったところで音声講義でお会いしましょう。